始まりました。映画の話したすぎラジオ第177回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催しているメンバーらによる映画トーク番組です。私、山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、ちょっと前回、我々の近況フリートークをなしにしたんですけど、やっぱ喋りたい話になりましてやります。
そうですね、はい、まあ、前回はお便りも多かったんでしょうがないっていうのもありますけどね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、まあ、
いやもう、
はい、そうですね、まあ結果的にあれで良かったと思います、
うんうん、
はい。で、まあ今回から復活ということで、ではマリオンさんいかがされてました？
そうですね、まあ2週間あるんでいっぱい映画見てるんですけど、面白かった
的を絞りきれない。
そうですよね、
確かに、
まあまあ、まあ、それあるんですけど、やっても、まあ、まあ、まずやっぱ、あれは触れときたいですよね。あのデッドプール&ウルバリンは、はい、まあ、一応触れときたいな、はい、とは思うんですけど、
うんうん、
はい、
うん。
え、ちなみに、見られてます？
あ、見てます、見てます。
見てます。
あ、見てます。ここネタバレって OK なんですか？このパートって。
いやー、どうだろう。
まあまあ、まあ、ネタバレなし、なしにしと、なしでね、喋りましょうかね。はい。まあ、どんなもんなのかなと。思ってたら、うんうん、まあ、うん、まあすごいこと決めてきたなという内容でしたよね。
うん、
はい、
うんうん、
もう。ただ、これ前知識ない人、どこまでこの感動を分かち合えるのかっていう問題がすごいはらんでるような気がしましたっていう感じですよね。はい。
そうっすよね。いや、僕、MCU 以外のマーベルコミック原作の映画って、はい、あんま詳しくないんですよ。
はい、うんうんうん、はい。
で、明らかにそれに詳しい方がいい映画にはなってたなっていうのはあって、
はい、
ただまあ、知識として知ってる部分で、おー、これは、みたいなのはあったりはしました、そこは。
かなりなんか、すごいメタだな、話の作り方だな、とはすごい思ったんですよね、そもそもの。
はい。
なんというか、今回 TVA という組織出てきますけど、
はい。
あれ、もろにディズニーですよね、みたいな。そうですね。最低者みたいなというかね。正しい時間軸だけを指示するというね。あとの世界軸、線の軸は選定をするとかっていう組織ですけど、まあそれをやってることがもろにディズニーというか映画制作会社っていうか、のなんかモチーフだよね、みたいなところですよね。っていうのをなんかまあ、めちゃくちゃ意識もするし、まあ実際多分、ディズニーに20世紀フォックスが買い取られて、いざこう X メンとか、デッドプール出すぞ、みたいな。もうこうやっていくぞみたいな段階の時に、いやでもなんかいろいろ多分やいなやいな言われたんだろうなっていうのを踏まえたことを話に盛り込んでるよね、これどう考えても、みたいな感じはすごいしましたね、やっぱり。
うんうんうん。まあ、それこそ虚無にね、20th Century Fox の、
はい、
いつものあれ落ちてましたしね。
落ちてましたね。あらまあって感じでしたけど、その虚無世界にね、いたのは何かっていう話ですけど。いや、ま、僕は、全部は見てないですけど、まあ、そこそこああいうのを見てきて育ってきたので、うん、やっぱり、あ、うおーってやっぱなりますし、ある役者ネタでそのキャラクターとそのキャラクターが繋がるっていうのがね、いいですよね。あのキャラかと思ったらあのキャラでした、みたいなのとか。は、うん、まあ、ああ、そうだった、そうだったって思いましたし、まあ、で、まあ、それが面白かった。だっちゃ面白かったんですけど、まあなんか、これデッドプールの話なのかな、うん、とはちょっとすごい思っちゃったっていう、うん、
そう
のはすごくあります。はい。
うん、
一応あるんですよ。まあ、もろに中年の危機を迎えてますよね、今回のデッドプール。
うん、
うん。
っていう話はあるんですけど、けどやっぱどうしてもなんかその主軸どっちかっていうとやっぱその、まあ X メンとかね、今回まあウルヴァリンが出てくるんですよ、X メンネタとか出てきますけど、どうしてもそっち寄りになっちゃいますよね。そういう映画たちに対しての何かみたいなものにすごい引っ張られちゃうみたいなのが、なんかまあやる意義はあるけど、これデッドプールの話かなみたいな感じなのはすごい思っちゃうっていうのは、めちゃくちゃちょっと感じましたね。うん、はい。
いやー、メタすぎてちょっと僕、うん、なんかこれってストーリーかみたいに、になったとこは正直、で、ちょっと似たようなことをしているっていうふうに話題になった映画で、仮面ライダージオーの映画が、ちょっと似たようなことをしているって話題になったんですけど、はい、インターネットミームで お前たちの平成って見にくくないかってご存知ですかね。
いや、
あ、ご存知ないですか。
ちょっとそのミム、ちょっと知らなかったです。すみません。
まあ、平成ライダーっていうのが、まあ、こう、仮面ライダー空海以降、量産されてですね、要は、はいはい、平成ライダーって概念がとっちらかったわけですよ。う
ん、まあ、はいはいはい。わかります、わかります、
はい。はい。で、それに対して、この映画の敵が、お前たちの平成って見にくくないかって言うんですよ。
見にくくないか。
その、まず平成っていう概念とは、みたいになってるんですけど、
うん、
でそれに対して、この仮面ライダージオーっていう、まあ、この時は20周年だったかな、仮面ライダージオー。平成ライダー20周年の時の仮面ライダーが、まあ、いかにそれに対峙するかというか、いかに言い返すかっていうところなんですけど、うん、だからこのデッドプール・ウルバリンは、お前たちの20世紀フォックスって見にくくないかって言ってきたのに対してどう言い返すかみたいな。
あ、確かに。
確かにあの時期の、映画たちって、まあ、とっちらかってるっつうか、まあ、なんつうか、まあ、一本一本面白かったりとか、まあ、いろいろな出来のやつありましたけどね、みたいなのあるんですけど、まあ、とっちらかってるっていうことですかね、その、いろいろなシリーズが乱立して、みたいな時期ですもんね、確かにね。
まあ、そもそもシリーズ映画を交通整理するっていう概念って、僕が知る限り MCU からようやく生まれた概念っていうか、まあ
そうだね、
シリーズって基本的にとっちらかるものだとは思うんですよね。
そうそう。なんか、基本、なんというか、行き当たりばったりじゃないですか。こういうの作っていくのって。ね。
はい、
俳優が降板したら、そのキャラクター死にましたみたいなことが分かり通ったりとかするわけですよ。まあね、そういうので、なんとかこう、やってきたし、ものを、まあ、まあそれをなんかね、こういう感じで使うのかっていうのはまあ、まあ僕は別にまあ、いいかなというか。
うん、
まあ、でも明らかに、なんか最近こういうマルチバースとかで、そういう設定で、そういう過去の映画たちというか、のキャラクターというか、そういったのを使った作品、なんかそういうのが話にちょっと侵食してくるみたいな映画ってまあ、結構あったと思うんですけど、まあ DC だったらザ・フラッシュとかそうだと思うんですけど、とか、まあ、MCU でも、ドクター・ストレンジの時とか、すごいそんな感じでしたけど、あんなのと比べたらすごくなんか愛のある、優しい映画だったなっていう点に関してはすごくこの映画好きだな、とはすごい思いますね。本当に、
うんうん。
使えばいいってもんじゃねえぞ、みたいな。なんか、乱暴になんかゴミっぽいって捨てる感じで消費しやがってって感じがすごい、その2作からすごいしたので、そういう意味ではなんかすごい、とてもやっぱ、芯のある、ハートのこもった映画にはなってたかなとはすごい思います。
うんうんうんうん。確かにね。
まあ、ネタバレなしで喋るのはこの辺がギリギリですかね。もう若干はみ出しているような気がするんですけど。はいはい、まあ、まあでも一見の価値ありですよねっていう感じはしましたね。
うん
はい
うん、
でそうですね。あと僕、多分お二方多分見てないと思うんですけど、ちょっと待ってください。タイトルが異常に長いんで、ちょっと待ってくださいね。
何か分かった。
何か分かったと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。もうタイトルが長くて、もう覚えてないんです。もう長すぎて毎回略しちゃうんですけど、ヒューマニストヴァンパイア、シーキング、コンセンティング、スーサイダルパーソン。はい。長い。タイトルですね。はい。現代、うん、いや、本当現代そのままにしろっていうね、たまにあるじゃないですか、映画ファン。うんはい、こういう時はマジで現代やめろって思いますよねっていう、うん。ヒューマニストヴァンパイアでいいじゃんっていうぐらいなんですけど
、はい。うん、はい。
はい。この映画、すごい良かったですね。
へ
いいあたり。ヴァンパイアの少女と人間の男の子の青春恋愛ものなんですよ。
うん。うん、うん。
そう。まあ、ファンタジーとか、そういうのでよくありそうな。感じの設定ではあるんですけど、で、主人公が血を吸うために人を殺すのが嫌だっていうヴァンパイアの少女なんですよね。まあ、幼少期にちょっと軽くトラウマみたいな出来事があって、まあ、それ以来、こう、誰かを傷つけたり、人間を傷つけたりするっていうのにめちゃくちゃ嫌って言っちゃうような女の子で、けどもう、いよいよもう、あんたもいい歳なんだから、これから面倒見ないよって親は言うわけですよ。
うん。
まあ、そんな中出会ったのが、まあ人間の青年なんですけど、彼はもうちょっといじめとか受けてても人生絶望してて死にたいと。もう生きる希望なくしちゃってる青年がいて、まあその二人が出会うことでどうなっていくかっていう話になってて。まあなんか、 結構そのいろんなまあメタファーにもなんか見えるかなっていう話にはなるんですよね。なんかその血を吸いたいという欲求がまあ性欲のメタファーよりもやっぱ見えたりするし、途中なんかこうあなたの血を吸っていいですかみたいな、なんかある意味性的同意を得るみたいな感じのシーンとかも若干あったりとかして、まあなんかそういうのとかってそういう性的な性欲とかそういったところのモチーフとかも込められてるのかなっていうのがすごい丁寧に描かれたりとかもするし、なんかそういう、しかも、うん、まあいろいろ読み解けるとは思うんですけどね。うん。なんかそういう新たなヴァンパイアものの傑作っていう感じでしたかね。
うん、
はい。
なんか、それこそボーンズ&オールとか。
ああ、そうですね。
あとは200歳のエリとかもちょっと思い出し
ます
けど。
うん、そうですね。めちゃくちゃ僕のエリはめちゃくちゃ思い出しました。
あ、とか僕のエリだ。
はい。僕のエリっぽいなというか、うん、まあそれに連なる、こう、いいヴァンパイア映画みたいな。
うんうんうん。
そう。あの、別にあの、トワイライトみたいになんかこう、ドラえとか悪いって言ってるわけじゃないんですけど、ちょっとそんななんか軽い感じではなく、結構真面目に作られた、こう、青春映画。うん、でもあるし、うんうん、恋愛、まあ恋愛なのかな、わかんないな。まあでも、どっちかというと青春が強いかなと思います。青春の要素が強い映画だと思いましたね。なかなか良い映画で、あと、主演の女優さんが可愛かったっていうのも、うん、あの、でかいですかね。あの、結構魅力的でしたね。はい。そう。なかなかちょっと、いいヴァンパイア映画だけど、あんまり見てる人いなさそうだなっていう感じがして、ちょっともったいないなと思ったので、ちょっとここで。上げておきたいなっていう作品でしたね。はい。
いや、ちょっと良さそうだなと思ってたんですけど、
はい。
あの、邦題は頑張ってつけた方がいいとは思うんですよね。あの、タイトルを見て何を期待していいのかがわからないっていうのは。
そうなんです。わかんないんですよ。僕もこのタイトル見ただけでどんな絵かさっぱりわかんなくって、人に勧められて、これ良かったよって聞いて、あ、初めてそんな映画なんだって知っていたんですよ。
うん
で、本当行ってよかったなって思いましたし、本当にね。これ結構良い映画です。なんかもう、万人に勧められる映画だなって思いましたし。
あ、う、あ、ん、へえ。
別にそんな難しい映画でというわけでもないので、むしろこういうのなんか、もっと若い人たちが見て、こう、キュンとしてくれるような映画みたいな感じなんじゃないかなってすごい思いますし、これがなんか、ね、なんか映画好きだけでこう、良かった良かったって言ってるのすごいちょっともったいないなって、って思うぐらいにはもっとみんなみなんか裾野が広がったらいいなって思う映画でした。
いやなんかもったいないですね本当に。
そうなんですよね。もったいないのでなんかちょっと押したいなって思いますけど、まあ、ちょっと長いので僕はもう毎回ヒューマニストヴァンパイアって言っちゃいますけどはい。ちょっとこれはもしちょっとなんか映画館でもあんまりちょっとやらなかったのかな、もうちょっと関西でももうやってないのかなみたいな感じだと思うので。配信とかになっちゃうかもしれないですけど、ぜひちょっと見ていただきたい一本でしたね。はい。僕からは2本にしときましょうかね。ちょっと、はい。
はい。では、大井さん、どうでしょう。
そうっすね。今週見た映画、いくつか見てて、まあ、デッドプールも見てますし、あと、バケネコアンズちゃん、あれもすごい良かったです。
うん。
なんかもう、本当にずっとこう、平熱の日常って感じがめちゃくちゃ好きで、本当になんていうか、うんアンズちゃん、おっさんなのが超いいですね。とにかく。本当にダメなおっさんなんですよ。アンズちゃん。で、なんか、なんだろうな。ある意味、この男性性って昭和にあったものなんじゃないかなって思うぐらい、
うん、
なんか、そういうダメおっさんのキャラクターなんですよね。ただ、それをアンズちゃんっていうキャラクターにすることで、見ていられるようにも見えるし、なんていうか、ちょっと愛すべきキャラクターにも思えるっていう。なんか、このアニメーションっていう手法で、そういうその個性によって救われるっていう事象というか現象みたいなものをなんか出せたことはすごいなんか表現としてすごい良かったんだろうなっていうのをアンズちゃん見てて思いました。
もうずっと低体温ですよね。
そうなんかオットタクシーとかでもちょっと思ったんですけど、そのアニメとこうローテンションというか平熱って意外と合うんだなというか、アニメだからこうより派手にもできるじゃないですか、いくらでも、うん、でもその一方で低体温にしてもまた見てられるっていうのもまたアニメの良さなんだなっていうのはちょっと思って見てるときに、
うん、
確かに
実際絵の動きとかも面白いですし、まあ、それこそ地獄描写とかもかなり見応えがあるところも多々ありましたし、なんかアニメーションってこういう風にも要はただただ日常が切り取られているのにそれが面白く見えてくるっていう、 そういうなんか表現手法の特徴があるんだなっていうのを改めて今回見てて思いましたね。
うんうん、
であともう一つ、これちょっと話したいなと思った映画があって、時々私は考える。
はい。
はい。
これ、お二人ってご覧になられてないですよね。
見てないですね。
僕は見ました。
あ、見ました。
はい、もう見て、もうこれ多分ベスト言えるなっていう。
うん。
最高でしたね。もう、はい。
超いい。そう、もうめちゃくちゃ好きです。この映画。なんていうか、ね、主人公がデイジー・リドリー、スター・ウォーズの、シークエルで主人公を演じてる 女優さんが、まあ、フランという女の子を演じてるんですけど、うん、まあ、オレゴンの田舎の町で会社の事務員みたいなことをしてるわけですよ。
うんうん、
で、もう本当に淡々とそこで仕事をしてるって人なんですよね。特に会社の人との交流もなく、うん、もうただただ仕事をして帰るみたいな日常を送っていると。で、その彼女の唯一の楽しみが、自分の死に様を空想することなんですよね。で、見てるとなんとなく思うのは、騎士燃料とかでは多分ない気がする。
うん、
どちらかというと、ただただそれを思い浮かべて安堵してるというか、その自分を空想することで、自分の安定を得てるというか、
うん
うん、なんか自分はその間にちょっと分かるっちゃ分かる気もして、その自己肯定感とか自己承認欲求よりも自己消失欲求の方が強いみたいな人間なので、
うん、
なんかその感じすごい分かるなって思いながら見てたんですよ。
うんうん、
で、そんな彼女の日常の中に、まあ、ある時その会社にとある男性が入社してきて、もうそっからの多分本当1週間とか2週間とかその短い期間のお話、なんですけど、もう、まあ、これもさっきとちょっとアンズさんと被るんですけど、もうとにかく平熱なんですよ。もうずっと。淡々となんです。ただ、淡々とした平熱の日常の中に、ちっちゃい変化とか、ちっちゃい感動とか、ちっちゃい悲しみとか、そういうのがたくさんあって、で、人が変わってくっていう。
うん、
ああ、これだよな、人間が生きてるってっていう。
うん、
なんか、マジで伝わるか伝わらないかのギリギリのラインだと思うんですよ、この映画。マジで。とにかく静かにその風景を撮ってるんですけど、その平熱だけど変わってく姿でなんか聞かせたやつ泣けてきちゃうぐらい良くて。
うん。うん。うん。
その僕らの日常ってやっぱり変化はしてるじゃないですか、毎日。それぞれの人の中で。でも、その変化って正直そんなに一日一日を経てく上ではつかめないというか、実感はないじゃないですか。
うんうん、
だけど、確実に変化はしていて、なんかその確実な変化みたいな手触りがこの映画の中に確かにあって、うん、そういう意味でめちゃくちゃ大好きな映画になりました。
うん、なんか、いい雰囲気出てますよね、あの映画。うん、見てない立場からあれですけど。
すごいなんか、こう、人と関わり合いたいけど関わり合いたくないみたいなのを、こう、せめぎ合い。
うんうんうんうん、
めちゃくちゃわかると思いながら見ていましたけどね、僕。
ああ、そうそうですね。確かに確かに。
そうなんですよね。なんかやっぱ人と関わるのってめちゃくちゃ怖いし不安なんだけど、で、まあ職場でも全く喋らない人なんですけど、
うん、
あれですね、退職パーティーとかあっても全然喋らないで、なんかそっとそのパーティーの場から出ていっちゃうような人ではあるんですけど、
うんうんうん、
けど全くじゃあ人の関わりを立っているというわけでも別にないわけですよね。
うん、
その感じね、すごく、うわ、なんか、もう、もどかしい感じわかるって思っちゃって。
うんうんうん、
もう、なんていうか、すごいね、おっしゃる通り、すごい静かな映画ですけど、もう僕にとってめちゃくちゃドラマチックで、も
う、うんうんうん、
感情のうねりがやばかったですね、見てる時、
うんうん。うん。そうなんですよね。で、なんか、本当主人公以外の登場人物も、めちゃくちゃみんな良くて。その、
うん、
出てくる登場人物だったり、僕大好きなのが、先に退職で会社をこう、あの後にしたおばあちゃん。
はい。はいはい、はい。
あの人がとにかく僕好きなんですけど。
はい、ああ。
特にね、もう後半のカフェのシーンで彼女が話すことが、
うんうん、
もうなんか今の自分に刺さりすぎちゃって。
ああ。そうね。あと、その、僕あれですね、入社してくる男性社員、うん、
はいはいはい。
まあそう主人公と深く関わっていくキャラクターですけど、
うん
うん、映画が好きって言ってて、
そうなんですよね。
え僕らかみたいな。僕らかみたいな感じがすごいしてしまって、なんか。うん、で、ちょっとやっぱこう、人とこう関わっていく中で、まあ主人公と関わっていく中で、こう、うまくこう、僕は、打ち明けてるけど、君のことがよくわからないみたいなこと言っちゃうみたいな時に、うん、で、ちょっと関係がこう崩れちゃうみたいな、時の感じって、
うんうん
うん、ああ、そうですよね。映画見ててもこんなわかりませんわな、みたいな感じにもすごい思ったりとかね、しましたし。
確かに。
なんかいろんなところで自分のなんかをなんか連想しちゃってこうぐさぐさ刺しに来てる感じもすごくなんかね、いいなって思いました。
うんうんうん。
うん、いや、ちょっとタイミングが悪くて見れてないんですよね。気になってはいたんですけど。
なかなか公開規模がちっちゃい映画なので、
うん
うん、見づらいかと思うんですけども、でもこれはもしできたら劇場の静かな環境で見ていただきたいなっていう作品ですね。
うん、すごく、すごくいいんですよね。主人公はほとんど喋らないんですけど、なんか街並みがめちゃくちゃ雄弁に語ってくる感じとかもすごく良かったりとか。
そうなんそうなんす。
なんかね、いや、なんかじっくり喋りた、もっと喋りたくなる映画ですけどね、うん、本当に。
うん、なんか映画館に行くシーンっていうのがあるんですけど、そのシーンで普通だったら映画を見てる姿っていうのを結構出す映画が多いと思うんですよね。
うん、
映画内で映画を見るシーンってやっぱすごくドラマチックなので、そこで街並みを映すんですよ。あの映画。
そうそう。
そこも大好きなんですよ。
ねえ。本当にいい映画でした。
今週はそんな感じです。
はい。じゃあ、僕、サクッと行きたいんですけど、まあね、喋りたい作品多いっちゃ多いんですよね。アンパンマンとかも話したいし、ツイスターズとかね、ちょっと話したさあるんですけど、
うん、
ちょっとだけ、一つだけ触れます。はい、あの子は誰を見てですね。
はいはいはい。
はいはいはい、
前作、みんなの歌、
はい、
この番組で、はい、特に僕がボロカス言って、僕だけはボロカス言ってたんですけど、
まあ、褒めて、あんまみんな褒めてなかった気がしたんですけど、まあまあいいや。
まあ今回ね、結構よくって、やっぱり前作ね、芸能界要素がどちらかりの原因になってたな、とは思ったんですけど、まあ、今回は、学校、家で生徒と教師っていうね、非常にこう世界観がコンパクトで、というか、ちゃんと定まってるんですよね、世界観が。まあ、このおかげでこう、ブレずに、その雰囲気にフォーカスして楽しめたので、結構良かったな、っていうね、のは、ありましたね。相変わらず、ホラー映画は、客層が普段と違って、それ込みでちょっと良かったですね。
うんうん、
はい。もう普段会わない客層やなっていう人が映画館にやっぱ来てるんだなっていうのも実感できました。うん、
なるほど。
はい。まあ、そんな感じでサクッと来まして、じゃあ、今回のお便りテーマはですね、夏映画でお便りを募集させていただきまして、じゃあいただいたお便り順番に紹介させていただきますね。僕からいきます、無回転観覧車さんからです。店長メンバーの皆さんこんにちは。今回の募集テーマ夏映画ですが、私は2009年公開細田守監督のサマーウォーズです。この映画を私の奥さんと見たのが結婚する半年ほど前で、この映画を鑑賞直後のお盆休みに義理の父のふるさとである山形県の田舎町で親戚一同が集まる場に紹介がてら連れて行ってもらいました。主人公ケンジの疑似体験みたいな体験にもなり、いろいろ思い入れのある作品になりました。AI の暴走を止めるのが人と人との絆という展開が熱かったです。そんなわけでエントリーよろしくお願いしますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
激アツエピソードじゃないですか。
すごいですね。なんか本当に劇中と同じような流れですよね、うん、本当に。すごい。
ちなみに僕も妻と付き合い出してから初めて行った映画デートがサマーウォーズなんですよ。
へー。
で、付き合う前に告白するときに行った映画が、新エヴァの歯なんですよね。新エヴァの歯の帰りに告白して、その後、初めて行った映画がサマーウォーズっていうね、2009年がたっぷり詰まってるんですけど。
確かに。
2009年の色って感じしますね、その2本。すごくいいですね。
はい。いいですね。しかもそれでサマーウォーズっていうのが、濃いですね、思い出が、
う
ん。はい。しかも、その後ご結婚されたということで。ね、いやー。
素敵エピソードですね。
なんか、いい話聞いたなっていう。
うん、
はい。じゃあ、次行きましょうか。
はい。タウルさんからです。こんにちは、タウルです。夏映画ということですが、8月1日現在、日中は40度近くあり、連日猛暑への警戒のニュースが流れています。こんな気候しか知らない若い人にとって、夏といったら、熱中症や、豪雨に気をつける危険な季節で、夏をよく描くような映画は少なくなるのではと心配になります。 夏の季節が素晴らしくて、そこでいい思い出を作り、成長するような夏映画が貴重なものになっていくかもしれません。ということで、そんなタイプの夏映画の定番中の定番、ホウ・シャオシェン監督のトントンの夏休みを選んでみました。1984年の台湾映画で、ホウ・シャオシェンの中でも可愛い感じがあって大好きな作品です。小学校を卒業したトントンが、母が入院し、父も看病に忙しいので、幼い妹と二人で夏休みを田舎の祖父の家で過ごすことになるという話です。その田舎の夏の情景がとても良くて、トントンは地元の子供たちと田畑を駆け回り、虫捕りをしたり、亀で遊んだり、川で泳んだりと楽しい日々を過ごします。日本のもう少し前の時代の雰囲気があり、ノスタルジックな味わいが強く、子供の頃の夏の原風景といったものが見られるような映画です。また、人生を踏み外した親戚、障害を持つ村人との出会いや、小動物の死、母親の病状の知らせなどがあり、大人の世界の裏事情を知ったり、生と死を意識したりして、トントンが少しだけ成長していく姿が描かれています。この作品、その後に作られた夏休み映画の傑作、隣のトトロや、マイ・ライフ・アザ・ドッグに似た設定や味わいがあり、古典の枠に入りかけていると言ってもいいのかもしれません。なお、同じ台湾ニューウェーブの名将、エドワード・ヤンがちょい役ですが、兄弟の父親役で出演しています。彼の作品で、リャンヤン、夏の思い出という、これもまた素晴らしい夏映画があります。台湾の夏映画にはいいものが多いですね。では、他の方の投稿や店長メンバーの皆様のお話、楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
見てます?トントンの夏休み。
いや、見てないんですけど。
いやー、見てないですね。
そう、なんで、さっきちょっとこのお便り見て、予告編見てきたんですよ。
はい。
はい、はい。
見れてなかったんで。なんかすごい雰囲気として僕、ふと連想したのが、僕の夏休みってあのゲーム、
はい。
あるじゃないですか。
ああ、はい。僕夏、はい。
そう、僕夏。すごいあれに近いで、まあ、てかむしろあれが、そのトントンの夏休みを見て、制作陣見てんじゃないかなってぐらい、
ああ。
うん、そういう雰囲気ありそうな作品だなとは思いました。はいはい、
概念ですね。
うん。
本当に。
確かにな、なんか、僕夏の雰囲気も、味わえないような気がしますもんね、なんか。うん、
そうなんですよね。もう、夏を舞台の映画見てて、
うん、
なんかもう、帽子かぶらずに外歩いてるだけ心配になるんですよ、もう。
そうですよね。なんか、死んじゃう、いますよ、みたいなっていうか。
うん。
そんだけやっぱ、気温とかね、気候ってめちゃくちゃ変わってんだなって思いますけど。
うん。いや、ほんと、ちょっと現代舞台の映画で夏舞台にしたときに、もう、扇風機だけとか、
うんうんうん、
ちょっともう、感覚的に飲み込みにくくなってるんですよね。
うん。
確かに、そうですね。
本当に、失われつつあるなっていう感覚はあります。
うん。それこそ、去年見た、その夏映画の一つで、渇水って映画があったんですけど、
はい。
子供たち二人だけが、まあ、親にネグレクトされてしまって、それで水道を止めに来る局員が主人公の映画なんですけど、そこの夏描写とかもとにかく心配になる夏描写なんですよ。うん。だから、やっぱなんかそれは現代的な夏の描写なのかなっていうのはちょっと連想しますし、なんか汗をかくのが、なんていうか汗をかいてる姿っていうのがとにかく不安になるっていう。
ああ。
うん。
うん。
そう。死んじゃうぞっていう。
そうそうそうそうそうそう。
うん。だから、なんか、このトントンの夏休みとかも、本当に原風景じゃなくなって、ていく可能性ありますよね、
うん。うん。そうですね。
もう知らない過去の話みたいになっていく可能性あるんじゃないかなと思って、その原風景知ってる僕ら世代でもその感覚って薄れていってるってことじゃないですか。
うんうんうん、
映画見て違和感感じちゃうって。
うんうん、そうです
ね。うん。偉いことになったなっていう感覚ですね、う
ん。この断絶も完全になんかあれですよね。携帯電話がある時代とない時代ぐらいの断絶です。正直、
うん
うん。そんぐらいちょっと変わっちゃいましたねっていう。
うん、はい、なんか そこまでこう、夏概念詰まってるんだったら見てみたい映画ですね、本当に。
うんうんうん、
確かにそうですね。見たことはなかったんですけど、なんかやっぱり台湾映画イコール夏っていうイメージめちゃくちゃ僕ありますね、でもなんか。
ああ、
うん。
なんていうかまあ、まあ、例えばですけど、国費もなんかすごい夏っぽい感じするじゃないですか、なんか。
はい。
うん。
単純にまあ湿気がきつそうっていう感じが、
はい。
イメージのせいだと思うんですけど。
うん、うん。
台湾映画イコール結構夏ってイメージが僕結構何でもあり感じはしますね、なんとなく。
うん、うん、うん。
まあ基本的にあったかいでしょうしね。大前提として。
まあ、それのせいなのかなっていう思いますけどね。
はい。じゃあ次行きましょうか。
はい。M 原さんからいただきました。天井メンバーの皆様こんばんは。夏映画ですが、夏が題材の作品ではありませんが、私にとってはスターウォーズプリクエル3部作が最も夏を感じる映画になります。この3作、日本での公開はいずれも7月で、スターウォーズが公開が近づくと、お、そろそろ夏だなと感じたものです。エピソード1は中学生、2を高校生、3では大学生というタイミングで鑑賞していますが、一緒に見に行った相手はそれぞれ違っていたのも印象的です。当時から賛否両論はあったプリクエルシリーズですが、自分にとっては学生時代の夏を思い起こさせる最も印象的な夏映画です。皆様の夏映画も楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。この自分の夏に紐づいてるっていうのが、すごく体験を主眼に置いたチョイスでいいですね。夏見に行った映画何かあります？
夏見に行ったか。
あれは夏なのかわからないのみたいな、それは。
いや、僕、小さい時、夏に見てた映画を思い出せなくて、
うん、
春はドラえもんで冬はゴジラだったんですよ。もうこれは絶対にこのパターンだったんですけど、
うん、
夏だけ何だったかな、クレヨンしんちゃんって夏？いや、今ってゴールデンウィークですよね、クレヨンしんちゃん。
いや、今逆に夏ですよ。
今年夏ですよね。うん、
そうですよね。あれ元って夏だったっけ？だったよ。でも、クレヨンしんちゃんの映画僕、そんなに見に行ってなかったもんな。
あ、僕、思い出しました。夏見に行った映画、ポケモン。
あ、そうだ、ポケモン。
そうか。
ポケモンは絶対夏だ、
ね。うん。映画ポケモンは絶対夏休みでしたね。
夏休みでしたね。
うん。
あー、僕の子供時代が終わってから
ですね、ポケモン。そうですよね。
そうですよね。そうですね。ポケモン世代ではないですよね、山口さんね。そうですよね。うん。
確かにそうだわ。
うん。
ポケモンって。ポケモン自体がちょっと夏休み感あるじゃないですか。
あります、あります。
まあ、
うん、
ピカチュウの夏休みって映画ありますからね。
確かに。
もう、ドンピシャのやつありますからね。
その、イメージソースにやっぱスタンドバイミーとかがあるから。
うん、
ああ、まあそれ
も、うん
うん。そういうとこもあるし、まあポケモン自体が虫取りっていう、
うんうんうん、
こう、要素もあるから、やっぱ夏休み感ありますよね。子供が大冒険するっていう、
うんうんうん、
まあ、話でもあるし。うん、
なんか、僕、夏でなんか印象残ってるのが、なんか、やっぱり、夏休みってやっぱ親戚が帰ってくるじゃないですか。
はいはいはい。
はい。
やっぱすごいなんか、いとこと一緒に映画見に行ったっていうの結構、覚えてるんですよね。なんか、
うん。
はいはい。う
ん、なんか、特に覚えてるのが、千と千尋の神隠しとか、まあ、ジブリも今日夏だと思うんですけど、
うん
はい、千と千尋とか、あと、ジュラシックパーク3とかは、夏見に行ったな、みたいな。
確かに。
うん
感じとかはめちゃくちゃ覚えがありますね。うん。
うん、なるほどな。いや、でも、夏休み行くじゃないですか、やっぱり、映画。
うん、うん。
はい。
で、特にこのタイミングだと、子供同士で、子供だけで行く可能性が結構高いと思うんですよね。
うん
うんうん、正月とか春休みとかだと、親に連れられての率が高いと思うんですけど、やっぱ、こう、夏休みの長いスパンで子供だけで放置されてるタイミングに映画を見に行くみたいなのがあったような記憶はあるんですよね。
うん、うん、うん、うん。
いや、いいですね、この切り口。いいですね。はい、じゃあ、僕らから出していきましょうか。
うん、うん、うん。
ああ。
マリオンさん、夏映画なんかあります？
夏映画か、そうか。そうですよね。夏映画何なんだろうなって思ったんですけど、難しいと思って、で、というかちょっと思い出したっていうか、まあ、最近ちょっと試写で見た映画なんですけど、
うんうん、
夏の終わりに願うことっていう映画を見て、
はい。
これもメキシコ映画で、まあ、夏が舞台で、で、まあ、さっき、タウルスさん、ヤンヤンみたいな感じの設定っぽさもちょっとあるというか、
は
い、
うん、うん、うん。
まあ、主人公女の子なんですけど、で、お父さんが、ちょっと多分ガンで、ちょっともう、余命わずかかな、うん、みたいな感じ。で、お父さんの誕生日パーティーを開くっていう話なんですけど、
うんうんうん、
で、その女の子視点の話になっていて、なので結構、まあ、女の子視点といってもなんかこう、女の子の目線って言ったらいいかな。
うん、
大人とかの様子も描かれるんですけど、でもやっぱり子供の目線に立ってその、ことを見ると全然やっぱり何を言ってるかわからないわけですよ、
うんうん
うん。やっぱりまだちょっと死というものをまだやっぱりちょっと 分かってはいるんだけど、うまく表現はまだちょっとできてないような感じだったりとか、まだやっぱりちょっと想像の域を出ない領域なのかなっていうのがすごくなんか映画から伝わってきて、そう、劇中ちょっとなんか印象的だったんですけど、大人たちがインゴで喋ったりするんですよね。あの、父親のなんかこう、薬とか、あの、お金が足りないだのみたいな話の時に、
うんうん、
結構インゴみたいなの使ってたりとかして、なんかそれは分からんわなみたいな感じになるんですけど、やっぱ大人は大人でやっぱりちょっと、こう、どう折り合いをつけていいのかまだ分かんないというか、
うんうんうん、
こうお金の問題とかあったりとかして、それは助けたいけど、みたいな感じのもちょっと浮き彫りもなっていって、みたいなのが描かれつつ、まあ、ちょっとパーティーのシーンに突入していくっていう話なんですけど、なんかすごいドラマチックな、なんかすごい劇的な展開があるというわけじゃないんですけど、すごくなんか、丁寧ななんか人間観察力というか描写力みたいな感じなのが生きてくるような映画で、これ結構良かった夏映画なのかなっていうのをちょっと今ふと思いましたね。はい。
うん。新作ってことですか？
これはちょっとそうですね、新作になるんですけど、はい。
ははは。なるほどね。
とっさに出てこなかったんでちょっとこの名前を出しちゃいました。はい。
でもまあ、この、なんだろうな、夏と子供って言ったんですかね。
うん。
うん。
やっぱこう紐づいてる感はありますよね。
う
ん
うん、そうですね、
うんうんうん。ちょっと覚えといてもいいかなっていう感じですね。
はい。
おじさんってなんかありますか？
僕の中での夏を映画はダントツで歩いても歩いてもですね。
ほうほうほう。
2008年公開の是枝裕和監督作品なんですが、お二人ってご覧になられてます？
見てないですね、僕が。
あ、僕もそうは見てない。
あ、本当ですか？いや、絶対お二人見てほしいというか、いや、すごいいいんですよ。
うんうん、
15年前に亡くなった兄の命日、それが夏なんですけど、どうも海で亡くなったらしいってことはだんだん分かってくるんですけど、で、その命日に家族一同が集まって、まあ、法事というかもう15年経ってるんで、もうそういうあれでもないんですけど、まあ、また、ちょっとみんなで兄さんに会いに来たよみたいな感じになるんですけど、家族の愛憎が複雑に詰まった最高の家族映画なんですよ、これ。なんていうか、見てたら、本当自然な会話、もうそれこそ、安倍博士とか、優とか、もう是枝、あと、キキキリンとか、もう是枝作品といえばこの人たちっていう名優がたくさん出てるんですけど、
うん、
もう見てたら、その自然な会話にふふって笑いもこぼれるし、もう胸の中がかきむしられるようにもうハラハラしてくるし、そして、心底ゾッとするシーンもあるし、っていう、本当家族という他者っていうものがこれでもかってくらい詰まってて、めちゃくちゃ大好きなんですよ。
うんうんうん。
おお。
いや、もう、ぜひ見てほしい。もう、夏ってさっき、その、マリオさんの紹介した作品の中でも、夏ってちょっと死に近いというか。
ああ、まあ、彼岸とかね、ありますね。
そうそうそう。まあ、日本だとお盆もありますし、海外でも夏あたりにってのはあったりもすると思うんですけど、なんかやっぱこう、なんだろう、死者と近くなる感じっていうのも、この作品の中にすごいあったりもして。
うんうん。
うん。なんかその、雰囲気、まあ、お盆感って言ったらいいのかなっていうのも含めて、多分、すごく普遍的だし、この家族にしかない個性的なものもあるし、でもやっぱ、これ見てから帰省すると、帰省先の見え方が全然変わるっていう。本当自分の両親とか見る目がだいぶ変わりましたね、この映画見てから。ってぐらい、なんか怖い作品でもあるんですけど、めちゃくちゃ好きな作品なので、ぜひぜひ。はい、
うん、
いや、家族がグロいって、ってやっぱいいですよね。
いいです。
映画にちょっとそれ求めてるとこあるよなっていうのは、
うん、
ありますね。うん。
なんなら是枝さんの作品の中で僕一番好きかもしれないです。未だにちょっと見返したくなるぐらい。
おー、うん、
いいですね。好きですね。歩いても歩いてもは。うん。
うん。はい。じゃあ、僕ですね。なんか夏映画って言われると結構夏休み映画を上げがちかなって気がして、はじめ夏休み映画をずっと思い起こそうと探してたんですけど、
うんうんうん、
思いつかんくって、どっちかというと僕、夏と言われると、暑そうな映画を思い出したんですよね。で、この暑そうさが話にとって大事な映画を二つ思い出したんですけど、まずは12人のイカれる男。
あー、なるほど。
と、黒沢明の天国と地獄なんですけどね。
うん、うん。
で12人のイカれる男はまあ、その陪審員が有罪か無罪かっていうのを話してる話なんですけど、こう、もう夏の密室で、ずっとその、ああだこうだ言ってるんですよ。で、うん、その、 めっちゃね、暑そうなんですよね、その部屋が。で、もうなんかずっとパタパタパタパタ仰いでる人がいたりとかで、その、少年が殺人事件を起こしたと言われてる状態で、それの、まあ、その、陪審員が、まあ、評決を出す形ですよね。まあ、その、でも、みんな帰りたいんですよ。12人中11人には早く帰りたいから、もう、いいじゃん、有罪でって。あのやつ殺しちゃえばいいじゃん、死刑でいいじゃんってなってる中で一人だけ、まあ、それに抗ってっていう、うん、まあ、有名な名作ですけど、やっぱそこにね、この、熱そうっていうのがすごい大事なんですよね。熱いから早く終わりたいっていうのがあるし、その、こう、論戦のひりつく感じとか、もう苛立ちみたいなのが画面から出てくるっていうのが、まあすごく大事なファクター。あれを冬やるよりやっぱり夏やる方がしっくりくる映画だなっていうのもあるし、あと、まあ黒澤明の天国と地獄もなんですけど、まあ金持ちの子供が誘拐されて、で、身代金要求されてて、で、それをどうするかっていうね、あのひりついた感じも夏だからこそ。で、結構その犯人、の視点、犯人がなぜそういうことをしたかっていう動機の部分にもこの夏っていうのが結構大事な部分になってくるんですよね。そういう本当にどっちもこの作品全体のメンタリティに夏の嫌な暑さっていうのが重要な要素を持ってて、なんかその二つはすごく夏の暑さの映画だなっていう風に思い起こされました。で、特にあの天国と地獄はこれ冬に撮ってるっていうのがまた異常で、夏に夏の映画撮っても普通だから冬に撮って工夫させたっていうのを聞いて、やっぱ黒澤明狂ってんなと思ったんですけど、だからもう寒い中無理やり半袖着て、普通に呼気が白い息になるから、口に氷含んで、呼気が白くならないようにして撮ったとかね。まあ、むちゃくちゃなエピソードがあったりするんですけど。
むちゃくちゃですけどね。
すごい。
それって本末転倒じゃないって僕は思うんですけどね。ただ、まあ、なんかその、撮り方自身が意味を持ってた映画の、まだ初期の頃の映画が発展していこうとしていて、る時期の、まあ荒々しさみたいなのを含めて、まあどっちもね、古い作品ですから、なんかいいなと思いながら、ちょっと上げさせてもらいました。はい。っていう感じですね。なんか、ちょうど、前回すごくお便り多かったけど、今回、まあちょうどいいぐらいのボリュームやったかもしれないですね。
はい。
はい。まあ、こんな感じで、じゃあ、お便りコーナー終わっておくようと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当は、皆さんありがとうございます。はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。